立石正蔵のぶっつけ本番。
ああ、昔話昔話。奈美子さん、
はい、10周年を迎えたぶっつけ本番です。
そう、10周年を記念して、はい、立石正蔵の、
昔々あるなんか今日は立石先生の昔話を伺えるということで、楽しみにスタジオに来ました。
横浜中央教会の立石正蔵です。
アシスタントの熊戸奈美子です。今日もよろしくお願いします。
実はね、なんとびっくりしたことに、
はい、
今年の10月が来ると私ね、還暦なの、還暦なの。
そしてその昔話をしてくださる。
だいたいね、昔はななんて言い始めたらその人はね、年取ったと思わないといけないんですけれども、
今日のはどういうあたりの昔話なんですか？
私が生まれて初めて海外へ行った時のこと。
はあ、なんか最近も英語界にね、いらっしゃったって。
いや、それはもう最近の話でしょ。そうじゃなくて、生まれて初めて私が海外行って。大学出てね、あちこちの就職試験いっぱいもう失敗しましてね、結局落ち着いた先が小さな小さな旅行会社で拾ってもらったんですよ。大学出てすぐにね。そこで2年ぐらい働いていた時の話です、ね。
それは独身時代ですか？
独身時代。
初めて聞くお話です。
それでまあそこの会社が2年ぐらいで倒産してしまったから、しょうがないから自分で旅行会社始めたんですけれども。
倒産しちゃったんですか？
そうなのね、
ら、
でまあこれはね、まだ一生懸命働いてる頃の話、まだ22か3ぐらいの時の話でありました。
大変でしたね、倒産にあっちゃって。
まああの頃はしょっちゅうそんなことあったから、
でも
今でもそうじゃない、いっぱいね、
もう今ね、昨年からの世界金融不安はもうあらゆるところに影響を与えて、大変ですよね。
昔といえば私旅行会社やってたんだよってことは言ったかもしれないけれども、その旅行会社を自分で経営する前の話のことでありました。ある時、大分天使、香港に今度行ってこいと言われまして、生まれて初めてね、旗持ってね、20人ぐらいの団体さんでしたかね、天井員で行ったの。
大変でしょう、天井員さんって。
まあ、初めて行く場所でしょ。
そうですよね。
私ね、それまで飛行機も乗ったことがなかった、
大変。
それでね、下準備に相当やっぱりね、時間かけられればいいんですけど、急な話でしょ。で、
現地に一度も行かずに20人の方をご案内することになっちゃった。
そう、こんなことお客さんが知ったらね、
まあ、
文句が言いが出てきちゃ
う, うで、ね。
でも考えたらさ、添乗員の仕事やってる方だって、一番最初はね、お客さん連れて行くときにね、初めてということあると思うんですよ。
一回でも下見は行くんじゃない？
行かないから、そんな余裕ない。
あら、
それこそぶっつけ本番なんですよ。
でもすごいですね。
考えたら私、あの頃からぶっつけ本番で生きてた
のかな。なので、でもすごいですね。外国ですもんね。いや、国内ならね、なんとかなるけれども。
で、飛行機乗ったことないから、まず飛行機会社行って、ね、飛行機の構造書いてあるね、あれで、どういうふうになってるのかを調べてから、それからね、香港のね、昔はね、開拓空港というところにね、降りるんですけれども、その空港のね、建物の中身の地図をくれと言って、キャセイ航空に行きまして、ところがね、欲しいものってあんまりないんですよね。今みたいにインターネットなんてない時代です。
なるほど。
今からもう30数年前の話です。
調べるにも調べ
られ。調べるためには、キャセイ航空、香港を自分のね、エアポートとしている飛行機会社行って、いろんな資料をね、見せてもらいに行くんですよ。行ってね、何を調べたと思います？一番最初に。
何でしょうね。
これはね、先輩のアドバイスでね、トイレがどこにあるか。
はあ。
とにかくね、あの頃は、生まれて初めて飛行機に乗るってお客さんが多かったんですよ。
1ドル360円時代？
300円から280円だったと思いましたけどもね。
でもかなり海外旅行は、そうですね。
これからっていう時の話ですよね。まだバブルの前ですから。それで、なんでトイレを覚えなきゃいけないんですかって聞きましたので、ね、先輩はこうですよ。 東京香港間は当時4時間ぐらいですけれどもね、みんな飛行機に初めて乗る人は、うん、トイレに行けないから我慢しちゃうんですって、
なるほどね、
で飛行機の中でぐーっと我慢してね、トイレの使い方わからないじゃない、うん、それで飛行場に降りた途端にね、トイレどこ、トイレどこって必ずお客さんが聞いてくるから、お前がまず降りたら、うん、とにかく一番最初にトイレのサインを見つけて、うん、はいこちらでございますって言わなきゃダメだ、
なるほど、それが添乗員の仕事の第一歩ですよって、
それがね、うん、うまくいかなかったら足元見られるぞと声が出た。
ああ、それは大変でしたね。
だからお客さんよりも一番先に飛び出て、うん、それでトイレがどこにあるかを見つけてね、うん、はい、トイレはこちらでございますって言って、うん、それによってね、その後の信用が出てくる。
成功しました？
ああ、もちろん。
あら、
私のことですから。
すごいですね、先生。
うん、で昔はね、今飛行機が海外行っても、検疫なんてのは今はないんですよね。
うん、
昔はね、検疫、イミグレーション、カスタムとこう覚えましてね、うん、まずコレラにかかってないかどうかを調べるための検疫があって、それからその次にパスポートコントロールがあって、その次に税関っていうね、うん、3つの関門ってのあったんですよ。
うん、
でその3つの関門を、直ちに英語のサインを見つけて、これは何やる場所だってね。
はあ、もう全部先生英語大好きだったから、添乗員に。
検疫の場所で例えばね、荷物調べですよなんて言ったら、もうそれだけでこの添乗員バカだと思われますからね。
はあ、もう大変でしたね。
とにかく向こうに着いて、ガイドが待ってますから、乗せてしまえばあとはいいんですけれども、うん、その飛行場の中をどうやって連れていくかということね。これいろんな人に聞きに行ってね、香港は今どうなってますかとかね、行ったことのある経験のある人を捕まえてね、
うん。
でも考えたらね、ハワイ行った時もヨーロッパ行った時もみんなこの繰り返しですよ。
その時先生はもう教会に行ってらして。
私はもう二十歳の時に洗礼を受けましたから。学生の。
じゃあもう、神様って叫んだ時もありました？
叫んでいられるような余裕ないですね。神様に頼むより何よりもね、目を皿のようにしてね、探さなきゃいけないわけですよ。
20名もいらしたらね、すごいですもんね。
それでまあ、これそれからね、知らないところへ行くにはそれだけの準備が必要だってことをね、もう頭にも叩き込まれましたね。
でその後の先生の人生にすごく役立った経験。
役立ったんですね。でこのことは実はね、この聖書の中に、実はこの知らない場所に行くためには準備が必要だってことが書いてあったんだなと思った。ああ、
どこですか？
イエス様。
ああ、イエス様。
うん。つまりね、イエス様は十字架にかかって3日目によみがえるまでの間、ペテロの手紙によるともう地獄の底まで降りていかれて、このね、霊どもに宣教なさったって書いてあるわけでしょう。あれまあいろんな解釈あるけれども、この行ったことないところにこう私たちを連れていくために、このイエス様ご自身がいろいろ準備なさったのかな。私たち知らない場所へ行くときにはまず地図を見るでしょ
う。そうですね。
それからいろんな準備をしますね。私なんかもやっぱり相当準備するわけですよね。もう地図のね、右と左、北と南がちゃんとね、頭の中で組み立てられないところできませんからね。知らないとこへ行くときには地図を準備する。
はい。
でもね、地図よりももっともっと素晴らしいのがある。ガイドを連れて行けばいい。
ガイドをね。
でも、添乗員を連れて行けばいい。でも私みたいな添乗員じゃダメな。行ったことがない添乗員っていうのは、まあどこでボロが出るかわかんない。でも、本当にそこに行ったことがあって、その場所をよく熟知していて、そういう人がね、私たちの添乗員となって連れて行ってくれたらね、こんな安心な旅やない。
ほら、イエス様が、あなた方のために場所を用意しに行くっていう、おっしゃってくださるところがありますよ
ね。ヨハネの福音書でね。
そうですよね。
さあ、
はい。
そうか。イエス様は私たちの添乗員になるためにね、ちゃんと全部、もともとでも神様の身元からいらっしゃった方なんですけれどもね。
はい、
このイエス様が私たちの添乗員としてついていってくださるんだなと思ったわけ。
なるほど。
なおかつね、この方はね、もう自分の足で歩くこともできない私たちをね、抱っこして連れて行ってあげようとかおっしゃるわけですよね。
ありがたいですね。
それを思ったらね、私のあの時のね、添乗員として働いていたあの頃のね、ことをね、こう思い出しちゃったわけなんですよ。
なるほど。
私はでも かなりずうずうしかったですからね、オーストラリアに行った時かな、 この初めてやっぱりこのシドニー行った時のことですけれどもね、
はい、
なんとなくねこう信用されてないなということがね薄々こう肌で感じるわけよね。その時何をしたかと言いますとね、うん、シドニーにあるまあバーですけれどもね、うん、飲み屋さんのところにね、ホテルから電話しましてね、
はい、
俺は東京から来たこう今20人ぐらいのお客さん連れたものだけれどもね、はい、これからお前の店に行くと、
はい、
ついてはスペシャルサービスをリクエストしたいと。でそれは何だかとか聞きますからね、
はい、
私の名前を言ったらね、はい、もうすぐ責任者がすっ飛んできてね、うん、大立石懐かしいなとこ言いなさい。
そう要求、
まあ、そういうねやらせやるわけです。その代わりスペシャルプライスを払うと言って、あの頃100ドルぐらい払ったのかな。とにかく、こういう格好をした人間が、まあ、10人ぐらいの人たちを連れてね、お酒飲みに行くから。そこはね、有名なね、バンドが出るっていうので評判の店だった。そこへね、行きましてね、ああ、立石が来たって。したら、マネージャーがすっ飛んできまして、ね、よー、立石懐かしいなーってこう言って、そのために私100ドル払ったわけ。それでお客さんの信用がね、おお、立石先生、こういうところに来てるんだ。おまけにマネージャーと親しいんだ。なんてことになりましてね。
会社の信用にもつながったんですね。
でもね、そういうのはね、ボロが出ますよね。
そうですよね。
こういうやらせはいけません。
いけませんよね。
ね、
うんうんうん、
イエス様みたいにね、確かにね、この準備をなさった方、うん、こういう天井じゃないといけないんですよね。
なるほど。
世の中の天井なんてのはごまかしが効くんですよ。そういうわけではね。でも、我々みたいな、こんな人間でもね、このお客さん連れてるときには苦労して準備するんですよ。
はい、
ましてやね、今、牧師になっちゃったでしょ。
はい。
牧師になってからはね、やっぱりそういう皆さんをね、
はい、
天国へ案内する今度、
ね、
天井になったわけですからね。
天国行きの切符を今売ってくださってるわけですよね。
今度はね、やらせはできない。
そうですね。
そう思ったらね、やっぱりコツコツやるしかない。
そうですね、本当に。
聖書の御言葉もね、はい、きちんとコツコツ教えるしかないんですよ。
そうですね。
それで、あの頃からぶっつけ本番じゃなくなってきたんですけれども。
なるほど。
でも、ぶっつけ本番10年もやっちゃったのね。変わるなぁ。
はい。
今週のプレゼントなんでしょう、
はい。今週も、月刊誌の福音の波を、1年間プレゼントいたします。どうぞあなたも申し込んでください。それから、今週は、キッズコーナーの番組 CD を漏れなく差し上げます。
はい、どこに申し込んだらいいでしょうか。はい、
郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ぶっつけ本番の係です。
はい。
はい、
この番組が、
はい、先生ね、福井の波キャンプのこともお伝えしたい
キャンプ、キャンプ。
そうな、8月の11日から13日の2泊3日。
はい、
ほら。福井の波キャンプで前公開録音やりましたでしょ。
やりましたね。
懐かしいですよね。今年は伊豆の天城山荘です。
はい、
注がれている愛、あなたに知ってほしいこと、羽生栄光協会の村田先生のお話です。費用は2万1000円。あなたもぜひ詳しい案内書申し込んでください。
はい、ナミコさんね、そういえば思い出したわ。
はい、
キャンプのね、お話を来週しましょうかね。この時のね、ナミコさんと二人でぶっつけ本番を皆さんの前でやりました。
来週父の日でもありますけどね。
そうですか。
はい。
まあ、お楽しみに。はい、この番組は、キリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。